メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その1。メイクをしてもどことなく顔が冴えないあなたへ。メイク道具も揃えた。いろいろメイク方法も試した。にもかかわらずどことなく顔が冴えない。やることはやり尽くしてもう原因がわからない。メイクの太刀往生にお悩みですか？自分の顔のことなのに自分でどうしていいかわからない状況があります。美人に限って私は可愛くないと否定したり、不細工な人に限って私は綺麗と勘違いしたりしているのと同じです。自分の顔は自分でよくわかりません。自分の顔は見慣れすぎているからです。見慣れすぎているためどういう顔かよくわからない。もちろん悪いところもよくわからない。見えているのに見えないのです。笑い事ではありません。よくある話どころかほとんどがそういうケースです。見慣れた顔はどこをどうすればよくなるのか客観的に判断できません。メイクをしてもどことなく顔が冴えないループに陥ることがあるのです。もしかしたらそういう状況になっていませんか？そんなあなたにメッセージがあります。メイクが上手い友人に思い切って勇気を出して尋ねてみるのです。もっと綺麗になりたい。どういうメイクをすればいいかな。と。メイクに行き詰まった時はメイクの上手い友人に聞くのが一番です。恥ずかしいかもしれませんが、単刀直入に思い切って聞いてみましょう。勇気を出して聞いてみると意外なアドバイスをもらえるかもしれません。メイクが上手い友人は美的センスがある証拠です。客観的な意見はためになります。ショックな言葉を耳にするかもしれませんが、自分の改善点を知るためだと考えましょう。そういうことが恥ずかしくても聞けるか聞けないかです。聞けないとずっと改善されず時間ばかりが過ぎてしまいます。しかし思い切って聞くことができればメイクの突破口を見出せるかもしれません。他人の知恵はどんどん借りましょう。自分の頭でわからないことは他人の頭を借りるのです。友人にもっと綺麗になりたい。どういうメイクをすればいいかな。と勇気を出して尋ねてみる。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その2。見た目そっくりの化粧道具がある。形が似たブラシは兼用してもいいの。メイクでは数多くの道具を使います。とりわけブラシ類はたくさんの種類があります。チークブラシ、ハイライトブラシ、シェーディングブラシ、コンシーラーブラシ、フィニッシングブラシ、アイシャドウブラシ、スクリューブラシ、アイブロウブラシ、アイライナーブラシ、リップブラシ。ずらりとブラシを眺めていると似た形のブラシがあることに気づきます。例えばチークブラシとハイライトブラシはそっくりです。しかもチークとハイライトは入れる場所も似ています。するとふとある考えが心に浮かびます。たくさんのブラシを使い分けるのが面倒なので一本のブラシを兼用できるのではないかと思うのです。なかなか鋭い視点ですがよくありません。ブラシをよく見てみましょう。毛の柔らかさ、毛の長さ、毛の量、毛先の具合などわずかに異なっているはずです。このわずかな違いが大きな違いを生みます。なぜわざわざ別々のブラシが用意されているのでしょうか？それはブラシのポテンシャルを最大限に引き出すためです。もし一本のブラシを兼用してしまうとブラシのポテンシャルが発揮できなくなります。またブラシに複数の種類の粉が混じってしまうため発色も悪くなりメイクの仕上がりが悪くなります。面倒という気持ちがあってもやはりそれぞれの役割に応じたブラシを使い分けるのが一番です。複数のブラシを使い分ける姿勢は美しくメイクを仕上げるための登竜門なのです。ブラシは兼用せずそれぞれのブラシの役割に従って使い分ける。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その3。ニキビを治すために何もしなかったら逆に肌が悪化した。なぜ？ニキビを早く治そうと人と会う予定がない週末などに完全に肌を休ませることがあります。肌を休ませれば肌への負担が減りニキビも治っていくだろう。ニキビがひどい人ほど徹底的に休ませよう心がけるはずです。完全なノーメイクも人に見られなければ怖くありません。ところが、です。肌を休ませた結果ニキビが治るどころか逆に悪化してしまうことがあります。なぜでしょうか？肌を休ませるという言葉の通り本当に何もしなかったからです。洗顔の後、化粧水も乳液もしないのはよくありません。肌は乾燥すると硬くなります。硬くなって毛穴をしっかり塞いでしまうと分泌される皮脂が毛穴に詰まりやすくなりニキビができやすくなるのです。肌を休ませるというのは何もしないことではありません。あくまでメイクをしないことであって洗顔の後、化粧水や乳液は必要です。どんなにニキビがひどくても保湿だけは必要です。洗顔の後、化粧水と乳液できちんと保湿しましょう。柔らかい肌があってこそ、毛穴からスムーズに皮脂が排出され、ニキビが治っていくのです。どんなにニキビで肌が荒れていても保湿だけはしておく。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その4。メイクの失敗に落ち込まない。試行錯誤をしながらじわじわ上手くなっていく。メイクの上手さはセンスや才能だと思う人がいます。それは違います。勉強ができるからと入っていきなり100点を取る人はいません。いくら運動神経がいいからとはいえやはり最初は上達に時間がかかります。 センスや才能が関係あるとしてもごくわずかです。本当に大切なのは練習量です。メイクが上手い人には必ず圧倒的な練習量があります。見栄えは試してみなければわかりません。見栄えがいい人はそれだけたくさん悪い見栄えを経験しています。色や形のバランスで見え方が変わります。見栄えはわずかなバランスで整うこともあれば、わずかな失敗で崩れることもあります。メイクは試行錯誤しながら上手くなっていくものです。メイクが上手く整っている人は見えないところで必ず努力を重ねています。メイクに失敗しても落ち込む必要はありません。失敗をすれば悪いメイクの例を勉強できたと考えましょう。喜んでいいのです。それはそれで一歩前進です。失敗を経験すればするほど成功への道筋が明確になります。そうした前向きな気持ちで練習を重ねていけば次第に上手くなるのです。メイクに失敗したら悪い失敗例が勉強できたと考える。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その後、ティッシュで鼻を噛むとファンデーションが取れる。こういう時の対策は、鼻を噛んだ時、鼻周りのファンデーションも一緒に取れてしまう。花粉の季節に密かに悩んでいる声をよく耳にします。鼻を噛んだ時のメイク直しはどうしていますか？やはり鼻のファンデーションが取れれば化粧直しです。化粧直しは公共の場ではふさわしくないので化粧室でしましょう。鼻周りの化粧直しのコツはファンデーションやコンシーラーです。メイクが取れた鼻の周りだけ被らせるようになじませましょう。もし全体的に取れた状態が目立つときは鼻の周りを思い切って全部拭き取った方が綺麗に仕上げやすくなります。鼻を噛んだら化粧室でメイク直しをする。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その6。花粉症で鼻水が止まらないときのメイク直しは、鼻を噛んだとき、鼻周りのファンデーションが取れれば化粧直しが一番です。取れた部分だけファンデーションやコンシーラーで化粧直しをすれば目立ちません。しかし、です。そうは言ってもそうしていられない場合もあります。例えば、花粉の季節です。花粉症の人はわかると思いますが、花粉の季節は一日中水のような鼻水が垂れてきます。鼻を噛んでも1分と経たないうちにまた鼻が垂れてくる。マスクをすれば下で口周りのメイクがマスクで擦れ落ちてしまいます。いくら鼻を噛んでも化粧直しはもはや現実的ではない。では、どうすればいいのでしょうか。重度の場合はそもそもメイクの方針を変えましょう。鼻を噛みやすい季節は思い切って薄化粧がおすすめです。鼻の周りのファンデーションが落ちても目立たないようにあらかじめ全体的に薄く仕上げておくのです。メイクが薄ければメイクが取れても目立ちにくくなります。もちろん風邪や花粉症を乗り切るまでの一時的な対応です。いい意味で諦めた方がいい場合もあります。諦めを前提にしておく方がメイク直しも精神的にも楽になるのです。鼻水がひどい場合は諦めを前提に薄化粧で乗り切る。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その7。眉毛を抜くとき痛みが苦手。痛みが小さくなるタイミングはありますか？男はメイクはしなくても眉のケアなら頻繁にします。私も男として高校から眉のケアを始めました。眉が引き締まっていると引き締まった印象になるのは男女共通です。しかし悩みがありました。眉を抜くとき痛いのです。目元は皮膚が薄いので特に痛みを感じやすい。眉毛を抜くとき涙を流すのがお決まりでした。涙を流している顔を母に見られどうしたの？と心配されていたものです。だからとはいえ抜くべき部分の眉毛を剃ってごまかそうとすると眉の輪郭が青っぽくなり見苦しくなります。ある日転機が訪れます。高校から眉の手入れを日課にしていたある日、偶然いつもより痛みが小さくなるタイミングを見つけました。お風呂上がりです。お風呂上がりに偶然眉を抜くといつもより痛みが小さいのです。なぜでしょうか？お風呂上がりは毛穴が開いているからです。毛穴が開くと摩擦が小さくなり、抜いた時の痛みが小さくなります。タイミングによって痛みが異なるとは驚きですね。この効果は温かいお湯で顔を洗った後も同じでした。肌がほてって毛穴が開いているうちに鏡の前で眉のケアをしましょう。いつもより痛みが小さく、眉の手入れがしやすくなります。眉を抜くのは、お風呂上がりにする。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その8。光沢感のある化粧下地は顔全体に塗らない。メイクは、まず、化粧下地から始まります。素顔にいきなりファンデーションから塗り始めると、毛穴のデコボコやシミのため、メイクのノリや持ちが悪くなります。最初に化粧下地から塗り始めることで毛穴のデコボコやシミを消し、メイクのノリや持ちを良くする効果があります。そのため、化粧下地といえば顔全体にムラなく塗るのが一般的です。しかし、ここで注意したいことがあります。光沢感のある化粧下地に限っては塗り方に工夫が必要です。顔全体に塗るのはよくありません。光沢感は顔を前に浮き出す効果があります。化粧下地とはいえ、満面に塗ると顔全体が光を反射します。立体感が失われ不自然な顔つきになるのです。では、どうすればいいのでしょうか。 光沢感のある化粧下地の場合は、顔より二回り小さく塗りましょう。顔の外側に当たるフェイスラインは塗らない。もしくは、やや抑え気味に薄く塗ります。骨格の低いところは抑え気味に薄く塗る一方、頬骨や鼻先など骨格の高い部分には厚めに塗ります。顔より二回り小さく塗る方が自然な顔立ちに整います。光が顔中心に集まるため、キュッと引き締まった小顔効果も生まれるのです。光沢感のある化粧下地は、顔より二回り小さく塗る。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その9。自分に合った化粧品を上手に見つける方法は、化粧品を選ぶとき、何を基準にして選んでいますか？評判や品質などでいきなり買うのはタブーです。もちろん参考にはなりますが、女性の肌は個人差が大きい部分です。評判がいいとはいえ、必ずしも自分に合っているとは限りません。しかも最近の化粧品は急速な進歩があります。パウダータイプのファンデーションであるにもかかわらず、リキッドのようなツヤを出す化粧品。リキッドタイプのファンデーションであるにもかかわらず、パウダーのような軽さを出す化粧品。友人や雑誌からの情報や評判は参考になりますが、それだけで正確に判断するのはなかなか難しいのです。では、どうすればいいのでしょうか。やはり、実際に自分の肌につけて確かめるのが一番です。確かめるポイントは2つあります。ポイント1。試すときは手の甲だけに頼らない。試すときに手の甲だけで確かめるのは不十分です。参考としてみるにはいいのですが、手の甲と顔の肌は違います。やはり実際に自分の顔にメイクをして最終的な見え方や仕上がり具合を確かめるのが一番です。ポイント2。試供品をもらって自宅で試す。化粧品売り場でつけた瞬間だけで判断するのは軽率です。その瞬間は良くても時間が経つと崩れやすいものかもしれません。試供品があるならぜひいただきましょう。自宅で使ってみて丸一日を通して化粧品の品質を確かめましょう。時間はかかりますが、自分の肌に合っているかどうかを判断するには確実です。もし試供品がなければ、化粧品売り場でその化粧品を使ったメイクをお願いしてみましょう。実際に試してしばらく時間を置いて見栄えや崩れ具合などを確認しましょう。自分に合った化粧品は実際自分の肌につけて確かめる。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その10。自分の髪の毛がメイクの邪魔になる時の対処方法。メイク中、邪魔になるのは髪の毛です。メイクで鏡に向かって前鏡になると髪の毛が前に寄ってきます。視界を塞いで邪魔になるのです。手で髪の毛を固定することもできますが、手間がかかります。また、メイク中に髪の毛を触っていると目にゴミが入り入りやすくなり、衛生的ではありません。メイク中はメイクに専念できるよう髪の毛を縛っておきましょう。この時、一つアドバイスがあります。髪の毛を縛ることができれば何でもいいわけではありません。ポニーテールのように頭の後ろで髪をひとまとめにすると、ほどいた時に不自然なウェーブが残ってしまうことがあります。朝にシャワーを浴びて髪の毛が湿っていると、縛ったゴムの力で髪を痛める場合もあります。おすすめはヘアバンドもしくは高密気化注射です。強い力で髪の毛を圧迫することなく、髪全体を一度に固定できます。ほどいた時、髪の毛にウェーブが残りにくいこともメリットです。高密気化注射ならメイク中に髪を固定している間、髪の流れをきれいに整えてくれます。ストレートパーマを当てたかのような効果があります。髪が邪魔にならない分、よりメイクに専念できるようになります。メイク中、髪が邪魔にならないよう、ヘアバンドやコーム付きのカチューシャなどで髪をまとめておく。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その11。チークをつけすぎてしまった。どうやって取り除けばいいの？チークをうっかりつけすぎてしまうことがあります。こういう失敗をよくする人は、まずチークの使い方に問題はありませんか？チークブラシにチークをつけたら直接肌に当てるのではありません。手の甲かティッシュで余分な粉を落としてから肌に当てましょう。つけすぎを防ぐこともできますし、綺麗にチークをつけることができるようになります。しかし、それでもやはり人間です。時にはうっかりつけすぎてしまう場合があります。液状のファンデーションは指先で拭って取り除けますが、粉状のチークは取り除く方法に困ります。指で無理にこすって取ろうとすると粗が余計に目立ちます。こういう時はスポンジやパフを顔の外から内側に向かって滑らせましょう。スポンジやパフはファンデーションを塗るときに使っているもので構いません。優しく滑らせることでチークがファンデーションと馴染み、失敗が目立たなくなるのです。チークをつけすぎたときはスポンジやパフで顔の外から内に向かって取り除く。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その12。チークの粉がなくなってしまった。チークの代わりになる化粧品は？しまった。チークがなくなってしまった。新しいものを買えばいいのですが、買い忘れてしまった。出かけるまでに時間もない。チークがないと顔が平面に見えてしまい、どうしようかと慌てます。そういう時、代わりに使えるのが口紅です。 口紅をタフに取ってチークを入れる部分に軽くタッチします。つける量は少量で十分です。口紅とチークは同系色であるためチークの代わりに使いやすいのです。もし練ったようなチークが苦手なら上からフェイスパウダーを重ねましょう。光がきれいに拡散して自然に馴染みます。もしかしたら口紅でチークをした方がきれいに見えるということもあるかもしれませんね。あまり一般的ではありませんが、そういう方法もあるということです。困った時の知恵として頭の片隅に入れておきましょう。チークの粉がなくなって困った時は口紅を代わりに塗ってしまう。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その13。チークは濃すぎて不自然になることはあっても、薄くて不自然になることはない。チークは気づかないうちにつけすぎやすいところです。ファンデーションと同じです。もう少し、もう少し、と思っているうちに気づけば頬が真っ赤になっています。ファンデーションならつけすぎれば取り返しもできますが、チークは難しい。きれいに取ろうとすると時間も手間もかかります。少し足りないな、と思った時が注意です。チークをつけ足すとその部分だけ赤みが増して不自然になります。不自然になった部分のバランスを補おうとするとまたつけすぎてしまうのです。チークを入れるときに心がけたいルールがあります。途中でつけ足さないことです。ブラシに一度取ったチークで仕上げます。右の頬に1回、左の頬に1回です。少ないと感じてもぐっとこらえる。途中でつけ足さない。一度入れたらそれでよしとします。つけすぎないためにもあらかじめ区切りを作っておくことが大切です。バランスが整うまでメイクするように考えていると区切りにくくなります。少なければチークは濃すぎて不自然になることはあっても薄くて不自然になることはありません。濃すぎて顔の状態を悪くするくらいなら薄く仕上げた方が美しく仕上がります。いつの間にか濃くなりすぎないようチークは途中で付け足さないようにする。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その14。乾燥した時にできる唇の縦のシワをなくしたい。乾燥した季節はリップが乾燥してカサカサする。唇の潤いを長持ちする方法は、乾燥した季節では唇のカサカサが気になります。せっかく口紅の発色は良くてもカサカサした唇では魅力も半減ですね。潤った唇を保つための方法のご紹介します。ポイント1。乾燥用のリップクリームを塗る。塗る順番が大切です。まず、口紅の前に保湿用のリップクリームから塗り始めましょう。保湿作用によって唇の保湿が長持ちするようになります。リップクリームの感触が苦手な人は代わりにオリーブオイルも使えます。ポイント2。ティッシュオフする。単にリップクリームを塗るだけでは唇がベタベタしてしまい、口紅の発色を妨げます。そこでリップクリームを塗った後が大切です。ティッシュオフをして余分なリップクリームを取り除きましょう。ティッシュを口で加えた時、リップクリームが唇の奥まで染み込むため潤い感も長持ちするのです。リップクリームによる潤いを保ちつつ余計なベタつきがなくなるため口紅を重ねやすくなります。ステップ3。口紅を塗る。ティッシュオフで余分なリップクリームを取り除いた後は口紅を塗りましょう。いつも通りの塗り方で結構です。ポイント4。仕上げにもう一度ティッシュオフをする。仕上げにもう一度ティッシュオフをして余分な口紅を取り除きましょう。ティッシュを口で加えた時、口紅がシワの奥まで入り込んで綺麗に発色するようになります。唇の縦のシワも目立ちにくくなるのです。乾燥対策として保湿クリーム、ティッシュオフ、口紅、ティッシュオフの順番で仕上げる。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その15。ドライヤーをうまく使えばメイク時間はもっと短縮できる。メイクには待ち時間があります。化粧水と乳液を塗った後、ベタついた状態がなくなるまでしばらく待ちます。リキッドタイプのマスカラを塗った後も乾いて固定するまでしばらく待ちます。しかし日常には自然乾燥をのんびり待っていられない状況もあります。朝は余裕がなくバタバタ忙しいものです。メイクに焦りは禁物です。1分1秒を争う忙しい時間帯にのんびりしていられない。もっと早くメイクを仕上げたい。そういう時に役立つのがドライヤーです。自然乾燥を待つ時間がないときはドライヤーで風を送ればいいのです。熱風ではなく送風を使うのがポイントです。熱風では逆に肌を乾燥させてしまうため使いません。常温である送風を使えば自然な状態を維持しながら乾かせます。待ち時間を短縮させる効果もあります。ドライヤーは女性の忙しい朝には欠かせない道具なのです。忙しいときはドライヤーの送風を使ってメイク時間を短縮させる。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その16。乾燥肌でメイクが崩れやすい。粉っぽくならないメイク方法は。メイクが崩れやすいのはオイリー肌だけではありません。乾燥肌の人もメイクが崩れやすくて悩みます。 乾燥しているためメイクが剥がれ落ちやすいのです。独特の粉っぽさも目立ちやすく、メイクの見栄えを妨げてしまうのです。乾燥肌で心がけたいメイクのポイントがあります。ポイント1、スキンケアに力を入れる。やはり大切なのはメイク前のスキンケアです。保湿効果の高い乳液や美容液を塗りましょう。特にシワができやすい目尻や口周りは粉っぽさが目立ちやすいため多めに塗っておきましょう。ポイント2、化粧品はパウダータイプよりリキッドタイプ。乾燥している肌にはリキッドタイプの化粧品がおすすめです。リキッドタイプに含まれる水分が乾燥しがちな肌の潤いを手助けしてくれるためです。効果の程度は化粧品の品質によりますが、リキッドタイプの中でも乾燥肌向けのタイプを選べば間違いはないでしょう。ただし、こだわったメイクをするパーツについてはパウダータイプの化粧品を使った方がいい場合もあります。ポイント3、温かい水分を口にして水分補給する。乾燥肌対策といえば加湿器を置く方法が浮かびますが、もっと手軽で単純な方法があります。温かい水分を口にして水分補給すればいいのです。冷たい飲み物ではなく温かい飲み物がポイントです。こまめな水分補給によって体を循環する水分量が多くなります。またじわりじわりと温かさが体に伝わることで血液の循環が良くなります。その結果、じわりじわりと汗で肌の保湿効果を保ちやすいのです。冷え性の人ならなおさら体を内側から温めることが大切です。温かいお茶や紅茶などこまめな水分補給を心がけましょう。スキンケア、リキッドタイプの化粧品、温かい水分の補給で乾燥肌を防ぐ。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その17、恋人との旅行で夜寝るとき素顔になる。どういうメイクをすればいいの？メイクを落とさないまま寝るのは肌にも良くありません。寝るときには素顔が基本です。しっかりメイクを落として肌に呼吸をさせる。しかし難しい状況があります。恋人との旅行です。好きな人の前で完全な素顔を見せると一気に幻滅されてしまうかもしれません。普段メイクに力を入れている女性ほど落とした時のギャップも大きいことでしょう。どうすればいいのでしょうか？寝るときメイクをする必要はありません。正解は素顔を見せてもいいです。言葉は悪いかもしれませんが、幻滅されたならその程度ということです。好きな人との関係は最も心をオープンにしておくことが大切です。素顔を見せられない関係のままでは長続きが難しいと思っていいでしょう。素顔を見せられない関係は先が見えています。ましてや結婚生活は困難です。好きな人と関係を深めるための旅行なのですから、むしろ素顔は見せるべきです。ギャップが大きい状態に驚きはあっても素顔なのですから理解してくれるでしょう。しばらくすれば慣れるものです。自分をさらけ出すことで理解を深めることができることでしょう。ただしさらけ出すとはいえ、いきなり堂々とさらけ出すのではありません。照れながらじわりじわりと見せていきます。また最低限眉だけは描いておきましょう。いくら素顔とはいえ、完全に眉がない状態は少し怖いのです。きちんとした男性なら、そうした勇気を振り絞る女性の態度に気づき、理解してくれます。さらに、お互いを理解し合い、関係を深める良い機会になるのです。恋人との旅行では、眉を描いた状態の素顔を見せる。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その18。マスカラを塗るとき、まぶたにマスカラがついてしまう。つかないように塗る方法は？マスカラがまぶたについてしまったことはありませんか？まつげの毛先までつけようとしても、まつげは細くてよれやすく、なかなかうまくまみれない。もう少し、あと一歩。そう思って力を入れていると、うっかりマスカラがまぶたについてしまうのです。誰もが一度は経験するトラブルです。特に忙しい朝は焦りも加わるため、手元が乱れてまぶたにマスカラがつきやすい。まぶたが汚れないように注意が向くため、マスカラを仕上げにくいと感じる人もいるでしょう。理想を言えば、マスカラガードです。マスカラガードでまぶたをカバーしていれば、まぶたにマスカラがつくことはなくなります。マスカラガードは不器用な人だけが使うものと思うのは誤解です。器用な人でもより美しくまつげを決めたいと思う女性は頻繁にマスカラガードを使います。事実、プロのメイクアップにおいて美しくメイクを仕上げるための道具として愛用されています。まぶたが汚れることがない心理的な安心感があるので、まつげの先までマスカラを思う存分塗ることができるようになるのです。しかし、マスカラガードがなくても代用できる意外なものがあります。綿棒です。綿棒を横にして、まつげの裏側をカバーしておけば、マスカラがまぶたにつくのを防げます。しかも、綿棒の細い棒が肩の役割を果たすため、かえって、マスカラのカールも仕上げやすくなるのです。マスカラを仕上げるときは、マスカラガードや綿棒を使う。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その19。マスカラは目を痛めやすいから苦手。目に抵抗が小さな方法は？私の知り合いにマスカラをつけないという女性がいます。なぜかと尋ねると、目を痛めやすいからだそうです。確かに目元の皮膚は薄くて繊細です。 マスカラの繊維がうっかり目に入ると痛いです。事情はわかりますが、まつげに手を加えないのはもったいないことです。もし時間に余裕があれば、まつげには一切手をつけずアイラインやアイシャドウを入れてみましょう。雰囲気は変わるものの、パッとしない印象になるでしょう。まつげは目の印象を決める中心です。まつげがカールしていれば、目が大きく見え明るくて生き生きした印象になります。そうした大きな目があるからこそ、アイラインやアイシャドウの見栄えが良くなるのです。アイラインやアイシャドウを美しく仕上げるなら、なおのことまつげのカールやマスカラは必要なのです。マスカラに対してつける、つけないという2種類で考えていないでしょうか。そこにもう一つの選択肢を加えてください。一部だけつけるマスカラです。例えば、目頭から目尻までのまつげにマスカラを塗るのではなく、目尻のまつげだけマスカラを塗ってみてはいかがでしょうか。部分的なマスカラですが、不自然ではありません。目尻だけのマスカラでも随分印象が変わるものです。目は 1.5 倍大きくなります。目尻だけなら手間も少ない。マスカラの量が少なくて、つける範囲も小さければ目に与える影響も小さくなるはずです。つける、つけないと2種類で考えるのではなく、部分的にできないか試してみましょう。マスカラが苦手な人は目尻だけマスカラをつけてみる。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その20。利き手でない方の目のマスカラが塗りにくい。不器用な人でもうまく塗る方法は。人間には利き手があります。あなたは右利きですか、左利きですか。利き手側のメイクは手を器用に動かせるのでメイクをしやすいのですが、問題なのは逆側です。例えば、右利きの人の場合、右目のマスカラは塗りやすいのですが、左目のマスカラに苦労します。利き手が届きにくく、なかなか手を動かしにくい。その結果、右目と左目のマスカラの仕上がり具合がアンバランスになることがあります。利き手が関係している難しい問題のように思えますが、実のところ、解決法はとてもシンプルです。ポイントは、顔を傾けることです。右利きの人が左目のマスカラを塗るときは、顔を右側に傾けましょう。左利きの人が右目のマスカラを塗るときは、顔を左側に傾けましょう。たったこれだけであっさり問題解決できるはずです。顔を傾けることで手が届きやすくなり、飛躍的にマスカラが塗りやすくなります。おや、本当だ。確かに見えやすい。器用な人は自然とコツをつかんで実践できているのですが、不器用な人の場合、この点でつまずいていることが多いようです。ちなみに、これはマスカラに限った話ではありません。チーク、アイライン、アイシャドウなど全てにおいて通じます。なぜこんな単純なことに気づかなかったのかと笑ってしまうほどです。できていなかった人は、今日から意識しながら実践していきましょう。右利きの人が顔の左側のメイクをするときは、顔を右側に傾ける。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その21。マスカラの繊維が固まってまつげにつけにくい。つき具合を良くする方法は。マスカラを使うとき、繊維が固くなってつけるのに苦労をすることがあります。特に寒い冬場です。気温が低いため、マスカラの繊維が硬くなり、思うようにつけることができません。こんな時、マスカラのつき具合を良くする、一風変わった裏技があります。あらかじめ、マスカラを温めておけばいいのです。マスカラを使う前に、マスカラを脇に挟んでおきましょう。例えば、ファンデーションを塗っている間に、マスカラを脇に挟んでおきます。ファンデーションが塗り終わり、アイメイクに移る頃には、ちょうどいい具合に温まっていることでしょう。脇の温かさで、マスカラの液体に弾力が戻り、繊維が柔らかくなっています。時間にして、1分ほど温めておけば、熱が伝わります。手間も時間もかからないおすすめの方法です。寒い時期でも硬くなったマスカラの繊維に悩まされることはなくなるのです。マスカラのつき具合を良くするために、あらかじめ脇に挟んで温めておく。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その22。メイクがうまくいかない自分に罵声を浴びせていませんか。ある日、外食をしていた時のことです。隣の席から不思議な声が聞こえてきました。ムカつく。バカ。どうしたのだろうと思って振り向くと、メイクをする女性が二人いました。喧嘩をしているわけではありません。食事をしながらメイクをしているのです。テーブルの上に手鏡を立てて、化粧道具を片手にメイクをしています。周りには他にもお客さんが入るというのに、よくここでメイクができるなと思いました。うまくいかない。悔しい。イライラしてきた。彼女は食事中メイクをしながら、ブツブツ独り言を言っているのです。アイメイクの繊細な部分で手元が震え、思い通りに仕上がらないのでしょう。メイクがうまくできない自分にイライラしている様子でした。そうした様子に心当たりはありませんか。メイクに夢中になっていると、気づかないうちに独り言を言ってしまうものです。そういう時の独り言は、自分に対する悪口になっていませんか。独り言はいいのですが、罵声はよくありません。鏡に映る自分に罵声を浴びせる様子は上品ではありません。自分に罵声を浴びせると、美しくなろうとするメイクの時間も様子も汚れます。なかなかメイクがうまくいかなくても自分を責めないことです。うまくいかない時には無言で十分です。その一方で、うまくできた時には明るい言葉をかけましょう。よし、うまくできた。いい感じ。 綺麗、綺麗。メイクの時間には明るい言葉がふさわしいです。メイクの見た目だけでなく雰囲気から華やかになるのです。メイクがうまくいかない自分に罵声を浴びせないようにする。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その23。上まぶたがたるんでアイラインが引きにくい。目元に引くアイラインは繊細です。まぶたの形状によってはアイラインを引きにくくて苦労することがあります。年齢を重ねると上まぶたが落ち余計にアイラインが引きにくくなります。こういう時には2つのステップで解決できます。ステップ1。手鏡を使わず置き鏡を使う。アイラインは近くで見えるように手鏡を使います。上まぶたをメイクするとき手鏡は下の位置に使います。下まぶたをメイクするとき手鏡は上の位置に使います。手鏡の方が角度を自由に調整ができるためまつげの生え際が見えやすくなりより美しいアイメイクに仕上げやすくなります。しかし手鏡を持ちながらアイラインを引くのはかなりの集中力が必要です。人によっては手鏡の角度や距離などに気を取られてしまい余計にアイメイクがしづらくなる人もいます。どうしても手鏡が馴染めない人はテーブルに置くタイプの鏡を使いましょう。鏡が固定されているので両手が自由に使えアイラインが引きやすくなることがあります。ステップ2。上まぶたを軽く上に引っ張る。置き鏡を使うことで両手が自由になります。アイラインを引くのとは反対の手で上まぶたを軽く引っ張りましょう。まぶたが伸びた分アイラインが引きやすくなります。アイラインが引きにくい人は置き鏡を使いアイラインを引くのとは反対の手で上まぶたを軽く引っ張る。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その24。ピンクのアイシャドウをするとなぜか腫れぼったい目に見えてしまう。うまく決める方法は、ピンクには人を癒す力があります。女性的で明るく温かい印象があります。そうしたピンクのパワーに憧れアイシャドウに使おうとする女性も多いことでしょう。ところがです。実際にやってみると綺麗なアイシャドウどころか目が腫れているように見えてしまう。テレビや雑誌に映るモデルは綺麗に決まっているのになぜ自分がやると腫れぼったいのか。不思議に思いますよね。原因は単純です。おそらく一色だけでアイシャドウを決めているからではないでしょうか。ピンク一色だけでアイシャドウを決めようとすると色の変化が小さいため腫れぼったい目に見えてしまうのです。メイク初心者によくある失敗です。ピンクでアイシャドウをきれいに決めるコツは3色のグラデーションです。目尻の外側に向かってライトシャドウ、ミドルシャドウ、ダークシャドウの3種類の色を使いましょう。ライトシャドウにパステルピンク、ミドルシャドウにピンク、ダークシャドウにレッド。暖色系の範囲内で濃淡に変化をつければ腫れぼったい印象はなくなり色っぽいアイシャドウが決まります。グラデーションの効果によって立体感のある顔に整うのです。化粧品売り場にはあらかじめ目元に馴染みやすい3色がチョイスされたコンパクトケースがあります。ピンクのアイシャドウは3色によるグラデーションを心がける。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その25。眉マスカラが落ちやすい。マスカラの品質に問題があるの。眉は髪の色と合わせるのが鉄則です。眉と髪の色が一致すると顔全体に統一感が出て垢抜けたように見えてきます。そこで眉の色を変えるために眉マスカラを利用する人もいるでしょう。しかし眉マスカラは思ったより落ちやすい。朝につけた眉マスカラが昼過ぎには落ちてしまうことがあります。眉の毛の量が少ないことも考えられますが実はマスカラのつけ方に問題はありませんか。表面は風当たりが強いので時間が経つとマスカラが落ちやすくなるのです。そこでつけ方に工夫します。眉マスカラを入れるときには眉の表だけでなく裏側にも入れるようにしましょう。眉の上から下に向けてつければ下から上に向けてもつけます。眉マスカラはきちんと眉の裏側までしっかりつけます。裏表をカバーすればマスカラが絡みやすくなり風や振動にも強くなって落ちにくくなります。ちなみに眉マスカラに限らずブローライナーも同じです。眉の裏側にもブローライナーをしっかり引けば発色が良くなりますし落ちにくくなります。眉マスカラは眉毛の表だけでなく裏側にもつける。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その26。つけまつげが上手に取り外しにくい。上手な取り外し方を教えてほしい。つけまつげは装着も大変ですが、取り外しも大変です。取り外すだけだから簡単だろうと思いますが、とんでもない。糊でしっかり固定されているほど苦労があります。無理に力任せで取ろうとすると、まつげも一緒に抜いてしまいます。つけまつげは装着より取り外しの方が難しいかもしれませんね。ここで上手なつけまつげの取り外し方をご紹介します。1. 利き手ではない手で目尻を上に軽く引き上げる。利き手ではない手を使い目尻の皮膚を上に軽く引き上げます。まつげの端が見えやすくなります。2. 利き手の親指と中指で目尻のつけまつげを取り外す。利き手ではない手で目尻を軽く引き上げると目尻のつけまつげが見えやすくなります。 ここで使う指がポイントです。親指と人差し指ではなく、親指と中指を使いましょう。中指は5本の指の中で最も長いため、目尻に指が届きやすくて取り外しやすいのです。
3. バナナの皮を剥くイメージで取り外す。
取り外すときも、ただ外側に引っ張るのはよくありません。無理な力が入り入りやすいため、まつげを抜いたり痛めたりすることがあります。目尻のつけまつげを親指と中指でつまみ、鼻に向けてゆっくり引き寄せましょう。バナナの皮を剥くイメージです。まつげに余分な負担を与えることなく、つけまつげを上手に取り外せます。目尻のつけまつげを親指と中指を使い、バナナの皮を剥くイメージで取り外す。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その27。もともと唇の色が悪くて淡い色の口紅が似合わない。青紫色の唇。もともと唇の色が悪い人は口紅を使っても不自然な発色になりやすい悩みがあります。無理に口紅を重ねるのも見苦しくなる。唇の色を整える方法は必ずしも口紅だけとは限りません。意外な化粧品を使って唇の色を整えることができます。コンシーラーを使う方法とリップペンシルを使う方法です。コンシーラーを使う方法。本来肌の欠点を隠すためのコンシーラーですが、あえて唇に重ねてみましょう。少量のコンシーラーを唇の輪郭から内側に向けてなじませるのがポイントです。するとどうでしょう。濃い色の唇と淡い色のコンシーラーの組み合わせはマッチします。口紅を塗ったかのような綺麗な発色に仕上がります。コンシーラーは液状より鉛筆状の方が持ちもいいので、より綺麗に仕上げることができます。リップペンシルを使う方法。本来、唇の輪郭を整えるためのリップペンシルですが、唇にも塗ってしまいましょう。もともと、口元に使うリップペンシルだけあり、唇との相性も抜群です。ワントーンが淡いリップペンシルを唇に塗れば、もはや、口紅を塗っているかのように見えます。さて、コンシーラーを使う場合もリップペンシルも使う場合も、最後にお約束があります。最後の仕上げとして、透明のリップグロスを重ねましょう。色が落ちにくくなり、ツヤも出て、立体感のある唇に仕上がります。唇の色が濃いときは、コンシーラーやリップペンシルを使って色を整える。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その28。リップグロスが目立ちすぎて困る。ベタつき具合をうまく調整する方法は、ふっくらした唇にはリップグロスです。難しいテクニックは不要です。潤って見せる効果がある手軽さから、リップグロスに挑戦する女性も多いことでしょう。しかし、簡単であるゆえに、調整も難しいところです。アイシャドウやチークはグラデーションを効かせて濃さを調整しやすいのですが、リップグロスの調整は手を焼きます。少量でも唇につけてしまえば、唇全体がベタつき始めます。ふっくらした唇とはいえ、ベタつきすぎると派手で見苦しいのです。若い人ならまだしも、ある程度年齢の高い女性の場合は不自然に見えられやすくなります。だからとはいえ、何もつけないと乾いた唇でやぼったくなります。リップグロスの調整は簡単なようで難しい。そうした時、常識から疑ってください。リップは唇全体に入れなければいけないという固定観念がありませんか？唇全体に入れる必要はありません。リップグロスが目立ちすぎる場合は塗る量ではなく塗る部分だけ変えてみましょう。唇の一部分だけ塗ればいいのです。例えば下唇の中央だけピンポイントで塗ってみましょう。もちろん上唇の中央だけでも構いません。一部分のため派手すぎず地味すぎずさりげなくツヤを出すことができるのです。リップグロスが目立ちすぎるときは唇の一部分だけ塗ってみる。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その29。夏場の汗でメイク崩れを防ぐ方法。夏に悩むのは汗による化粧崩れです。多くの女性がメイクが崩れないようなメイク方法を工夫していることでしょう。汗や皮脂に強い化粧品を使えばある程度化粧崩れを防止したりごまかしたりできます。しかしそれ以上に効果的な方法があります。本当にこれはおすすめです。この方法を言いたくてたまりませんでした。落ちにくいメイクを心がけるのではありません。体温を上げないことで汗や皮脂の分泌量を抑える工夫です。その方法こそ冷却ジェルシートです。ただの冷却ジェルシートを貼ればいいわけではありません。冷却ジェルシートは貼る場所が大切です。貼るべき場所は首の裏側です。首には血管や自律神経が束になって集中している部分です。首筋を冷やすことで血液が冷やされ体を冷却する効果があります。また同時に自律神経も冷たく刺激できるので体全体が冷え始めるような体感も得られます。その結果、汗をかきにくくなるのです。首の裏ならワイシャツで隠れるので、職場や学校などで気づかれることはありません。ロングヘアの女性なら完璧に隠せるでしょう。私も暑い時には時々やっていますが、本当に効くのでおすすめします。冷却ジェルシートの種類によっては冷えるどころか寒さを感じるほどです。たかが冷却ジェルシート1枚だけで効果は圧倒です。これこそ本当に裏技と言ってもいいかもしれません。 根本的に汗をかきにくくなるので、夏場の汗によるメイク崩れを防ぐことができるのです。首の後ろに冷却ジェルシートを貼る。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。その30。メイクに疲れてしまったら。メイク。雨の日も風の日も毎日メイクをしているとメイクに疲れを感じることがあります。疲れ始めたら赤信号です。その状態で無理に続けていると今度は嫌いになってしまう可能性があります。メイクに疲れる原因は義務感です。女性はメイクをするもの。人と会うときはメイクをしなければならない。メイクが上手くなければいけない。そうした常識や固定観念に縛られているとメイクをしているのではなくさせられていると感じ始めてきます。メイクをしなければならないと思うと楽しいメイクも楽しくなくなります。疲れに変わり嫌になります。もしメイクに疲れたら完全にメイクから離れる時間を作りましょう。週末や大型連休など一人になる時間を作り、完全にメイクを忘れる時間を作るのです。メイクから離れると意識が変わります。メイクをしなくてもいいんだと思えるようになります。義務感がなくなるので心が軽くなります。メイクから離れる時間を作ることで義務感が消えます。心と体が軽くなることで初心に変えられます。綺麗になりたい。次第に本来の気持ちが蘇り、また自然とメイクがしたくなるのです。メイクに疲れたら思い切ってメイクをしない時間を作る。メイクにありがちな問題を解決する30の工夫。まとめ。その1。友人にもっと綺麗になりたい。どういうメイクをすればいいかな。と勇気を出して尋ねてみる。その2。ブラシは兼用せずそれぞれのブラシの役割に従って使い分ける。その3。どんなにニキビで肌が荒れていても保湿だけはしておく。その4。メイクに失敗したら悪い失敗例が勉強できたと考える。その5。鼻を噛んだら化粧室でメイク直しをする。その6。鼻水がひどい場合は諦めを前提に薄化粧で乗り切る。その7。眉を抜くのはお風呂上がりにする。その8。光沢感のある化粧下地は顔より二回り小さく塗る。その9。自分に合った化粧品は実際自分の肌につけて確かめる。その10。メイク中、髪が邪魔にならないようヘアバンドやコーム付きのカチューシャなどで髪をまとめておく。その11。チークをつけすぎた時はスポンジやパフで顔の外から内に向かって取り除く。その12。チークの粉がなくなって困った時は口紅を代わりに塗ってしまう。その13。いつの間にか濃くなりすぎないようチークは途中で付け足さないようにする。その14。乾燥対策として保湿クリーム、ティッシュオフ、口紅、ティッシュオフの順番で仕上げる。その15。忙しい時はドライヤーの送風を使ってメイク時間を短縮させる。その16。スキンケア、リキッドタイプの化粧品、温かい水分の補給で乾燥肌を防ぐ。その17。恋人との旅行では眉を描いた状態の素顔を見せる。その18。マスカラを仕上げる時はマスカラガードや綿棒を使う。その19。マスカラが苦手な人は目尻だけマスカラをつけてみる。その20。右利きの人が顔の左側のメイクをするときは顔を右側に傾ける。その21。マスカラのつき具合を良くするためにあらかじめ脇に挟んで温めておく。その22。メイクがうまくいかない自分に罵声を浴びせないようにする。その23。アイラインが引きにくい人は置き鏡を使いアイラインを引くのとは反対の手で上まぶたを軽く引っ張る。その24。ピンクのアイシャドウは3色によるグラデーションを心がける。その25。眉マスカラは眉毛の表だけでなく裏側にもつける。その26。目尻のつけまつげを親指と中指を使いバナナの皮を剥くイメージで取り外す。その27。唇の色が濃いときはコンシーラーやリップペンシルを使って色を整える。その28。リップグロスが目立ちすぎるときは唇の一部分だけ塗ってみる。その29。首の後ろに冷却ジェルシートを貼る。その30。メイクに疲れたら思い切ってメイクをしない時間を作る。